ハワーナインラジオ。この番組はボードゲーム関連のグダグダなざれ事や妄想をしゃべるお気楽な番組です。というわけで、皆さんお久しぶりですって言ってもね、全然久しくないでしょ今回いつもさ、このね、今までのこのコーナーでお久しぶりですって言って、そのちょっと間がね、更新空いちゃってすいませんってずっと言い続けて、これやだなこれやだなってずっと言ってましたけど、今回ね、久々にそれを覆せる状況じゃないかなと思って、前回が10月18日の深夜、まあ19日ぐらいに更新して、そしてまた21日ぐらいに更新してっていう2回連続更新をね、まあ具体的に言うと、その、ゲスト会が取れちゃったから、で取った相手がさ、じゅんさんがエッセンに行かれるっていうことで、エッセンに行かれる前の話として聞いてたから、じゃあこれエッセンにじゅんさんが行く前に公開しないとダメじゃんみたいなことを思って、もう撮ったその日ぐらいに公開したんで、まあ1週間に2回更新されたと。なんでね、全然久しくない感じだと思いますけどね、もうね、毎日顔合わせる、こう何、よくつるんでる仲間みたいな感じ、もしくは同僚みたいな感じ、ちょっとうざいかもしれないですけど、久しぶりですパワーナインゲームズのラジオ担当ナインです。これ今名前まで引っ張るのなんかあれじゃない、コーディさんに対抗できたんじゃないの、長くて。まあいいけど、そんなこと考えて言ったわけじゃないけど、お久しぶりでございますというところで、いやー、まあね、前回その立て続けに2回更新して、で今日がまあ要するにゲームマーケット1週間前放送ぐらいだったりするわけだなんですけど、まあね、これね、準備の全然できてないこと。これはね、例年、あと過去他の回含めてもね、こんなに準備が整ってないのは珍しいぐらい整ってないね。まあ納品が来てないとか、それが一番でかいんですけど。まあまあまあ。そんなので、ちょっと今週はね、ちょっと必死でその準備をね、していかなきゃいけないかなとか思ったりしております。で、まあ、いつもの通り今週あったことで言うとね、あれだ、アラフォーね、気狂ったわけじゃないです、いつも通りなんですけど、いつも気狂ってるんですけど、アラフォーにね、なりましたわ。誕生日が来てね、ちょうどその、実は前回の放送ぐらいのタイミングで俺誕生日で、で、まあ、アラフォーになるってことはもう何歳になったかってあえて言わないですけども、死者誤入すると40になるっていうところからアラフォーですからね、え、来ましたよアラフォー。ね、こう若いリスナーもいると思うんで、一応そう、どういう気持ち、おっさんさ、どんな気持ち、今どんな気持ちって、こう今ね、リスナーのね、若いのが思ってると思うと、すごい腹立たに繰り返る感じになりますけども、おっさんの気持ちを今から喋るけども、なんだろうな、いろいろさ、ステップがあんじゃん？二十歳になってさ、一応名目上お酒が飲めるようになったりとかさ、あとね、25過ぎて30の時に、ああ俺もう30なんだみたいなこととか思うんだろうなってきっと思ってると思うんだけど、まあ思うけど、30のぐらいは。ただね、28ぐらいから俺はですけど、なんかどうでもよくなってきて、年齢がどうでもよくなって、もう30超えてもまあそんなもんだよな、俺まあ30前半ぐらいだよなみたいな気持ちでいたんですけど、これがさ、35になった瞬間にさ、まあ、アラフォーって呼び方がね、すべていけない。こいつが諸悪の原因だと思うんだけど、40か、って気持ちになるわけですよ。まだよ。40になるまであと5年だから、まだ半分なんだよ。30の道半ばにしてなんですけど、40か、ってなると、なんかさ、急に10歳ぐらい老けたような感じがして、それがね、それが嫌ですね。まあ、実際あと10年じゃなくて5年しかないんだけど。そんな感じでね、なんかね、もうラジオとかまた関係ない感じで、アラフォー記念ということでね、ざっくり、お話をしていていければな、というふうにね、もうアラフォーになって早速噛んだよ。ね、もうこれからどんどん噛んでいくと思うよ。 あのね、噛んでいく割に硬いものが噛めなくなるみたいなね、そんな老化まだしてないけど、だんだんそっちに近づいていくと思うんで ね、だんだんとゆりかごより墓場の方が近くなっていくみたいなふうに感じていきますから、まあ、だんだんね、そういう気持ちもね、皆さんに伝えていってね、聞きたくないだろうにね、聞きたくないだろうにそういう話をしていくね、感じになっていくと思いますよ。でもまあ、実際はそんなにこのラジオ続かないと思うんで、皆さんすいません、ありがとうございます。続けてくれっていう、あの、お声をね、あの、今回の聴取率調査月間とかでもいただいてるんで、恐縮なんですけども、まあまあまあ、年食ったら年食ったらなんか喋ってかもしんないけど、まあわかんないんで、いう感じでね、進めていきたいかなと思っております。でね、その聴取率調査月間の方の話ですよ。今ですね、パワーナインラジオでは、聴取率調査月間スペシャルウィークですよ。スペシャルウィークって、なんかちょっと、あの、肩のあたりがピーンって跳ねてるんですけど、全然、あの、リスナー的には分かんない。スペシャルウィークで、あのね、まあ、ラジオのホームページ、ブログの方にコメントで、お名前とメールアドレスをくださいと。あと、コメントなんか書いてくださいと。で、そうしたらそれが、あの、リスナーですよという証明になりますんで、そのリスナー、来てくれたリスナーの人数、聴取率ですね。今このラジオ何人ぐらい聞いてんのっていうのを調査しようということで、聴取率調査月間ということで、この10月をさせていただいております。10月末までの間にコメントに書いてくださった方の中から1名の方に僕の中古のドイツ語版フレスコ、ね、すいません、状態良くないです、あんま。をプレゼントしようというふうに思っております。で、もしね、これもうちょっとね、リスナー数が増えてきたら、あと、俺の準備が整ったら、今回のドラゴンズストーン拡張、妖精と等をですね、もう一人ぐらいにプレゼントできたらなというふうに思っております。まあ、妖精と等もらったけど本体がないっていう方、買ってください。っていうね、新たな形のプロモーションの一環だと思ってもらえばいいと思うんですけど、まあまあね、そんぐらいで思っております。というわけで、ダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカ、今回までのですね、リスナー調査結果の人数発表でございます。現在のところ、ダカダカダカダカダカダカ、14人おー !14 人もういいだろもういいだろもういいだろ言うな。前回からね、また増えまして、14人の方、に、コメントいただいております。ありがとうございます。でね、ちょっとざっくりね、そのコメントだけからなんか気になったことだけちょっと、読ませていただこうと思うんですけど、これだけは言っとかなきゃいけないのは、お名前がジップタッキーさん、ね。前回の聴取率調査月間以降拝聴してるよ、ありがとうございます。だからブラックロータスください。ブラックロータス俺持ってねえし、フレスコだし、プレゼント、パワーごめんねごめんね、パワーナインラジオって言ってたけど俺パワーナイン1個しか持ってねえんだ。パワーワンなんだ、本当はワンパワーワンマンラジオなんだ。なんかうまいこったくんだったけど、ちげえよ。ブラックロータスあげるとか言ってないから。じゃあ俺が、なんか、妖精の拡張の余った紙に、俺が持ってる余ったやつに、ブラックロータスって、ひらがなで丸文字風に書いたやつならいいけど、ね持ってねえからさ、それプレゼント対象じゃねえからさ、これ言っとかないとね、俺応募したのにブラックロータスくれなかったって苦情はね、受け付けませんからね、そこら辺はね、よく注意していきたい。注意していきたいって何が。あとね、もう一方、ご紹介で、ウィリアムさん、ありがとうございます。不定期だけど一応範囲出張しておりますよってことでありがとうございます。お気に入りがギャザの会だったってことでね。どうもね、皆さんのその、ご意見を見るとね、ギャザの会は、前後編でマジック・ザ・ギャザリングとはっていうのをね、やったんですけど、それは評判いいですね。で、いろいろね、考えた結果、リスナーのこの好みを追っかけていくと、僕が一応曲がりなりにもちゃんと準備をして情報を集めてやった回は評判がいいっていう、その、なんだろうな、身も蓋もない結果が出てきてて、今、俺の中では。だから、今回みたいに適当なダダ喋りは、あんま良くねえんだなっていうのが、ちょっと分かってきちゃったんだけど、まあ、これ、守りますよ。このスタイル続きますから、そのうちね、 準備した回よりもダダ喋るのが面白かったっていう風にね、きっとね、君らに言わせるようなね、フリートークをね、しませんけども、まあまあ、現実は現実として認めていこうかなと思いますよ。で、あともう一方、ご紹介で、ベルフェドさん、ありがとうございます。調査月間ということでコメントさせていただきます。ということでありがとうございます。でね、通勤の時に聞いてくださってるっていうんでね、ぜひね、これをね、一回、どうしても耐えられないぐらいの笑いをうまいことこのラジオで与えることで、まあ、通勤電車だっつうのにもう笑かしやがってみたいな風にね、したい。ぜひしたいですね。でね、このベルフェドさんがね、書いてくださったコメントはね、微妙に、僕としては非常に嬉しいやらやりづらいやらなんですけどね、ナインさんの一人ボケ、ツッコミ、補足が個人的にツボでとても楽しいですってね。一応僕もね、さすがに1年間もこのね、虚空に喋り続けてきますと、自分のトークの癖みたいのが分かってくるんですよ、ほんのりと。で、それがね、このベルフェドさんの言ってくれたさ、一人ボケとツッコミ、で、さらにその、なんか言ったネタに対する補足っていうのが多分ね、僕のスタイルだっていう自覚があるんで、それをね、楽しいですって言われて、それ、ああ、やべえな、聞かれてんなって感じもしますね。ありがとうございます。あとね、すいません。このご質問が1個あって、拡張、今回、ゲームマーケットで準備している、ドラゴンズストーンの拡張、妖精と塔なんですが、これは他のところ、名古屋のフリーマーケット等、どっかで、手に入らないですかっていうお問い合わせをいただいていて、他のところからも1件お問い合わせいただいて、それもあと、すいません、メールで後でご回答させていただこうと思うんですけど、ちょっとね、現状見えないです。見えないって、まず何が見えないって、今回のゲームマーケットでどんぐらい売れるかがまず見えないんで、それで在庫がどんぐらいできるかっていう話なんですよ。在庫の数によっちゃ、例えば、一番有望なところで、イエローサンマリンさんの実店舗に降ろさせてもらうかもしんない。これまだ向こうにも相談してないから全くわかんない。のと、あと、どっかの通販をお願いするかもしんないっていうぐらいなんですよ。大量に余っちゃったら俺、行商に出るかもしんないけどね。富山の薬売りみたいになるかもしんないけど、まず薬売りって言ったって、押し売りだけどね、これね、やることはね。わかんないけども、なんでね、ちょっと、現段階で言えるのは、拡張に関しては、すみません、イベント販売だけみたいになる可能性があります。うん。なんでね、ちょっとそこら辺ご了承いただいて、あと、僕個人的には拡張荷刷りって多分ないなと思ってるんで、ちょっとそこら辺だけ、ご了承いただければなというふうに思います。まあ、何らかの形でなんかできればなっていうのはもちろん思ってはいるんで、そこら辺ちょっと、まあちょっと続報を待っていただければと思います。まあちょっと難しいかもしれないけどね。というのはですね、現在取り置き、の申し込みを受け付けてたんですが、ドラゴンズストーンの拡張の申し込み数、取り置き申し込み数が、84個ぐらいになったんですよ、今。でも持ってくのが、今ね、現物がまだ印刷所から来てなくて、印刷所から来れば、多分110個ぐらいはいけそうなんですよね。で、ちょっと僕、小物、等のコマの発注を失敗してて、それさえ間に合って、僕の作業も間に合えば、200用意できるかもしれないですよ。というところで、予約取り置きが今84個とかです。なんでね、ちょっとこれは、まあ本当大歓迎大喜びなんですけど、ちょっとね、ちょっとおかしいだろうと。これうまくいきすぎだろうと。ドッキリカメラだと。ててて、よくわかんない音してヘルメットかぶったおっさんが出てきたら俺殴ればいいのかと。ヘルメットを痛いよみたいな感じになるから、ヘルメットは殴んないようにしたいけども、そのね、84個だよ。冷静になろう。ちょっと冷静になると素数を数えよう。1、3、5、7、9は違う。11、13。もうダメだね。そろそろわかんないからやめるけど、自分がそのドラゴンズストーンっていうこのゲーム自体は、最初に100個、次に500個作ってっから600個ぐらい作ったんですよ。で、ただ一部ショップにまだ在庫があるんで、 多分550個ぐらいが世の中に出た数なんですよ。で、88個でしょ、この拡張の投与予約が。そろそろ限界だと思うんだよね、個人的には。550をパイに全体の数、550人しかいない村みたいになるわけだ、ここが。な？なじゃねえよ。500、もし世界が10人のでできてる村だったらみたいな、流行ったじゃないですか。ごめんね、世の中であんまり流行ってなくて、俺だけで盛り上がったらごめんね、この話。10人の村だったらみたいなのあるじゃないですか。もし世界が550人しかいなかったらだよ。の時に、まあ、まず半分は遊んでないでしょ？残りの半分が、一回遊んでおしまいでしょ？みたいになってくると、この話ちょっと前もしましたけど、多分、俺の当初の予測では、100個持ってって80個売れたら、大成功だったんですよ。で、それが取り置き予約の勢いが良かったんで、勢い余って200準備できるように動いちゃいましたけど、200は無理だろうと思ってんですよ。行って150。うん、現実的な線だね。すごい硬すぎてちょっと、面白おかしいラジオで言うべき数字じゃないぐらいの感じになってるけど、2万、あ、無理無理。いや、だからそんぐらいの楽しい話で終わらせばいいんだけど、150ぐらいだと思うんだ、どう頑張っても。で、それで今80取り受けが来てるっていうのは、やっぱちょっとおかしいなと思ったりしてるんですけどね。もしね、素直に拡張だけ予約してますっていう、買ってきますっていう人がいたら、俺素直止めるんで、本体ないと遊べないからねって言わないといけないなっていうふうにちょっと思ったりしてますよ。まあまあ、そんなのありますけどね。まあ、なんでちょっとその拡張の動向については、またちょっとラジオ、もしくはその、ツイッターの方でなんか続報があれば、お伝えしていきたいなと思ってます。もう一週間しかねえけどね。一週間しかねえんだけど、まあ、それ以外言いようがねえよみたいな感じになっちゃってるんで、すいません。よろしくお願いします。で、今回は、その、バカ話もちょっとまあ、いつもの通りどうせ入ってくるんで、あんまり配慮しなくても入ってくるんで、なんか言うと思いますけど、さすがにね、ゲームマーケット一週間前なんで、俺がアラフォーになった話はもうしたけど、と、あと、ゲームマーケット絡みのね、話とかを主にしていこうかなと思ったりしてますよ、と。うん。で、ゲームマーケットの公式サイトの方を、ちょっと更新させていただいたんですけども、今回、パワーナインゲームズでは、どんだけ需要があるのか全くわからない。てか、需要なんかあるのって言われたら、あ、そうっすねって言われるだけなんですけど、ドラゴンズストーンのイングリッシュバージョンルールガイドっていうのを作りました。まあ、要するに英語ルールだな。で、本当は僕が全部書き合わなきゃいけないんですけど、親切な外人の方が以前書いてくださったのがあって、それを使わせていただいてます。でですね、今手元にあるんだけど、まあラジオだから見えないからいいけど、これ合計何枚あるの？この紙ペラ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10枚。ルールが7枚。ルールが3枚。ね。で、カードが印刷されてる紙が7枚。カラーで、家のプリンターでね、家庭用プリンターで印刷したやつなんだけど、名前とか交換のところが英語になってるって、いわゆる英語版カードだよ。ついに、イングリッシュエディションですよ。自己満足だけだけどね、これね。ほとんどね。の、カードの紙ね、だから切ってスリーブに入れてくれってやつだけど、と、英語のルール。セットしたのを10部だけ用意してます。これね、くれって言ってもちょっとあげないっす。その基本的には、基本的には外人の方、日本語が得意じゃない人と遊ぶ方みたいな人限定でちょっと用意してみました。まあ、本当にまあ物は試しってやつですよね。うん。で、ちょっと残念、個人的に残念なのは、その家庭用プリンターで出すで、ちょっと文字がね、ちっちゃい潰れてる部分があったりなかったりみたいなところと、あとその、なんだっけ、ビギナーズルールっていうその、インスト用のルールがあるんですけど、ドラゴンズストーンって。英語版にはちょっと今つけてません。なぜならその、ビギナーズルールを英訳できてないから。なんですけどね。まあまあまあ。なんで、ちょっとそこら辺はね、まあ、ともかくとして作ってみましたと。うん。まあ、英語かっこいいね。アルファベットかっこいいね。外人がさ、日本語の入れ墨入れちゃう気持ちもちょっとわかるね。多分昔の日本人は、きっと英語の入れ墨入れてんじゃねえかなっていう気も今ちょっと喋りながらしたけど。 ラブとか入れるのはそんな感じだもんね。愛とは入れないもんね、日本人ね。だからね、英語いいなと思いましたわ。そのマジック・ザ・ギャザリングもそもそも僕英語版で遊んでて、安いからだけど、英語版で遊んでたのを日本語版に今映ってるみたいな人なんで、英語のね、カードってかっこいいんですよ、自分の中で。うん。で、ゲームマーケットのスタートにも挙げたけど、ゲームマーケットの公式サイトって外人見んのかな？見ない気がするんだよね。あの告知の意味はあんまなかったかなと思うんですけど、まあ、とりあえずゲームマーケットのサイトも今すごいですね。一週間前なんでバンバン流れてるね。みんな記事上げてて。あれはすごいね。あの、洪水だよね。台風が来るってことだよね。あの、すいません。あの、本当に台風の被害を受けた方、すいません。ちょっと不謹慎な話ですけども、決壊してる感じがしてね。その、みんなの自制心がね、決壊してる感じのゲームマーケット公式サイトは、毎日チェックだよ。やっぱ今はね。あの、毎日チェックすると、俺が更新した記事だって1日持たずに流れちゃったからね。1ページ目に出なくなっちゃったから、毎日チェックでね、今やられると面白いんじゃないかなと思ったりしてます。うん。あとその、取り置きの方でもね、その1名、あの、from 台湾だかなんだか書いてくださってる方がいて、あの、海外の方も来られるんだって1名の方がそうだったの分かったんで、まあ、ちょっとそれもあって、その、イングリッシュルール準備しようかなっていうのもちょっとあったんですけどね。まあ、やりたかったからだけどね。なんか、俺がなんか飲み屋で酔っ払って管巻いてるみたいな放送だんだんなってきてますけど、あと、もう一個、余力がある時はやってたみたいな話ですけど、ゲームマーケットで、ドラゴンストーン買ってくださった方宛てに向けに、おまけみたいなのをつけ取りましたと。今まではね。で、今回もちょっとなんとか準備しましたということで、今回も同じなんですけど、ドラゴンズストーンのカードリスト、ドラゴンズストーンの拡張は含めない、基本セットに入っている全カードのリスト、あと、ドラゴンズストーンの2人用のバリアントルールの書いてあるものを1枚の紙に、両面で、両面に印刷しました。なので、このガイドペーパーを、付録として付けたいと思います。なんで、まあまあ、今まで通りね、今までもなんかそれ付けてたと思うから同じもの付けてるって感じですけど、まあ、そのおまけが付くのと、ゲームマーケット特別価格で3200円だよと、ドラゴンズストーン。それでも高いですけどね、すいませんね。いうところになっております。うん。で、今、拡張の方が作ってる真っ最中で、ちょっと、おまけとかつける余裕とか、あの、なんもないんだけど、なんでね、まあ、拡張自体がおまけみたいなもんなんで、そこら辺許してほしいかなっていうところなんですけど、もう一個、忙しい言ってる割に、やって、しまったのが、今、これ手元にパラパラ言ってるこの紙です。これは何かと言いますと、懐かしの企画ですね。パワーナインラジオペ、ラジオペラ紙版みたいのをやっておりました以前、2回ぐらいかな、パワーナインラジオの結番というか、間のインターミッションみたいな話として、僕が文字列でねラジオをやるみたいなバカ話をバーってやるっていう紙フリーペーパーを作ったんですよ。うん。なんですけど、今回は一応またちょっと装いを変えまして、パワーナインペーパーってね、 PQP っていう紙をですね作りました。完全にフリーペーパーです。そこは全く同じです。紙の折り方とかも前通りです。ただ一応パワーナインラジオの出張版フリーペーパーでありながら、いわゆる、なんて言ったっけ、デザイナーズノートに近いものに今回なっております。今回のこのペーパー、パワーナインペーパーのトークテーマが、ドラゴンズストーン拡張のデザイン変遷についてということで、ドラゴンズストーンの話じゃなくて拡張の話ですね。拡張を最終的にその3つの拡張がセットになった妖精と塔っていうのができたわけですけど、それがまあなんでどういう変遷でこういうデザインになったのか、最初はどんなこと考えてたけど、まあどこでどういうこと考えて諦めたり、こう変えたり、新しくこういうアイデア出てきたりみたいな話を書いた紙になっております。で、実はですね、ドラゴンストーン拡張は妖精と塔っていうタイトルの前に、拡張のタイトル名が妖精っていう案があったんです それ今やってる養成とまた別で、完全別物で存在していて、実はそのバージョンでもね、テストプレイを、他の方にしていただいたりしています。あれあれ、ユニアスのジュンさんとか、長谷川鳥さんとかすげえ仲いいあたりですけど、にもちょっとやってもらったりもしたこともあります。うん。なんだけど、それは全部捨てたんですよ。まあ、あえて言うなら。で、そこら辺の話をね、書いた、パワーナインペーパーっていう紙を、会場でお配りしたいと思います。これ一応ね、セブンイレブンでさっきね、100枚コピってきたから、100枚。適当だ、このおっさん。一応ね、この紙今手元にあるけど、一応折って、4つ折り、8つ折りにして、置いとこうと思うんで、僕の気力が100枚折る気力が続けば、100枚折ったやつが会場にありますし、途中で力尽きれば、なんだ、半分は現地で折ってます。いう感じで、そんなフリーペーパーもありますんで、一応ね、紙の表紙は PQP、パワーナインペーパーって書いてあるから、フリーペーパーとして、適当にラジオ全く知らない人がね、今持ってってもいいし、そのパワーナインラジオ聞いてますっていうね、君らみたいな変人だな、君らみたいな変人が、なんで急に罵倒してんのかよくわかんないけど、梅雨どうでしょうみたいになってますけど、君らみたいな言語老化だな、ちょっと気が向いたら撮っていただければ嬉しいな、みたいな思ってますよっていうね。ちょっと、大泉さんの真似なんだか、藤村くんの真似なんだかわかんないところに着地しましたけども。いやー、それを今ね、準備しております。PQP ですね、パワーナインペーパー。まあ一応その、今回その、ドラゴンズストーン妖精を作るにあたって、まあ、もろもろね、難航したり、なんだりかんだりした部分はあったんで、うん。まあそこら辺をね、お伝え、できれば、まあちょっと楽しいかなと思って、作ってみましたと。まあ大抵僕の動機は楽しいかなですよね。楽しいかなと思って始めたラジオ1年もやってると思うんですけど、まあいいんですけど、いう感じで、準備をしております。というわけで今回の、パワーナインゲームズの、ブースとしましては、出展物はドラゴンズストーンと、拡張妖精と等。まあドラゴンズストーンは3200円で、会場で買っていただくとおまけとして、カードリストと2人用ルールのついた書いてあるペーパーがもらえますよと。拡張妖精と等は特におまけはありません。断言ありません。あと、フリーペーパーですね。会場に来てくだされば、本当にタダでお配りするものとして、PQP ですね。パワーナインペーパーを用意しています。これの内容がドラゴンズストーン拡張妖精と等の、デザイナーズノートみたいなね、形になっておりますんで、もしね、ゲームマーケットに来てくださるという方は、ぜひぜひ、ブースにお寄りいただければなと思います。あと、ブースの方では、私有台を一部借りてますんで、そちらの方では基本的にはドラゴンズストーンの私有。で、ドラゴンズストーンの私有もおそらく、ビギナーズゲームを使用して3ラウンドだけとかね、ちょっとショートゲームでやらせていただきます。で、その3ラウンドのうちの2ラウンド目から、妖精と塔の中にある王の勅命っていうね、拡張も、一緒に遊ぶという形で、ゲームを進めて3ラウンドでおしまいぐらいの、ショートゲーム。まあ、これはちょっといつものやり方なんですけど。で、体験していただいて、まあ、良ければ買ってくださいっていうか、ぜひ買ってください、お願いしますみたいな感じでね、泣き落としていこうかなと思います。一人一人ね。うざい感じでね、背後霊みたいな後ろについて、買ってもらえないと、買ってもらえないと、夫婦の仲がみたいな、まあ、どうでもいいよね、それ。買いに来た人にしてみりゃ、みたいな泣き落としをね、実行してるかもしれないんでね。よろしくお願いします。切実だけどね。拡張はさっきから景気のいい話いっぱいしてるんですけどね、ドラゴンズストーンの本体がさ、取り置きが今5、6件なんだよね。俺何個持ってったらいいと思う。家に今さ、200個あって、段ボールとしては。これ全部持ってくべきなのか、本体は100個ぐらいに留めておくべきなのか、すげえ悩んでるんですけどね。まあ、ちょっとそこら辺は当日決めます。はい。まあそんな感じかな。まあそんでね、ゲームマーケット、そうそう、これ話してる人全然いないんで、ちょっとあえてお伝えしたいんですけど、 前回のゲームマーケットは夕方前ぐらい、お昼過ぎ2時とか3時ぐらいからだっけ、もうちょい早かったっけぐらいからですね、入場無料になったんですよ。実はお昼過ぎ夕方ぐらいから入場無料になる可能性がありますっていうのを、今回も歌ってるはずです。なんでもしお暇で、でも入場料かかっちゃうんで、入場料がかかるほどまでは、別に俺ボードゲームそんな好きでもねえしって、それなんで俺のラジオ聞いてんの、まあわかんねえけど、まあそういう人もいるとしてね、いう方もですね、夕方ぐらいに他のイベント合わせかなんかで、来てくだされば、多分ね無料で入れると思うんだ、今回もちょっとわかんないですけど、うん、いうので、まあそれでフラッとね、ブースの方に来ていただければ、パワーナインペーパーがね、数が残ってれば、まあ、適当に配るんで、それだけ持ってって無料でね、お楽しみいただいてもいいかなと思います。あとまあ入れちゃえばさ、その私有代、うちのドラゴンストーンもそうだけど、他のいろんなね楽しいゲームがね、ありますんで、その私有だけして回ってもいいんじゃないかなと思います。うん、特にね、隣、無事の隣はユニアスのジュンさんがね、エッセン帰りのジュンさんがね、エッセン帰りのジュンさんが、どうなんだろう、私有宅回されるのかブースに立ってられるのか分かんないですけど、いらっしゃるんで、そちらの方でね、エッセンのオーラをね吸い取るなり、なんだよ、進めてんのか、何言ってんのかよく分かんなかったけど、ジュンさんの今回の新作ですね、ユニアスの新作、のペンギンのゲームをね使用できると思います。で、赤ずきんも使用するのかな、わかんないですけど。うん。そちらもぜひぜひ楽しんでいただければなと思っておりますよ。という感じですかね。まあ、ゲームマーケットもう1週間後だっていうのが全然俺信じらんねえんだよな。現品が来ないから。現品が来ないから。来たらね、多分さすがにテンパってくると思うんだよね。まあ、そのやれることにさ、準備できることもさ、まだあるんだけど、ちょっと限界もあって、現品来たらもう嫌でも発生する作業っていうのがあってさ、それを早くやりたいんだよね。まあまあまあ、そんな感じでございます。あとね、最近いつものこのラジオ的には今週あったことみたいな話をするんですけども、今週あったことで言うと、今週あったことっていうかさ、今みんなアニメ何見てる？急にフランク。アニメ何見てる今。やっぱね、今僕一押しのアニメの話をしたいんですけど、最近ボードキュアさんがな、更新毎週とかじゃないから、アニメの話をするボードゲームポッドキャストの数が少ねえんだよな。俺がやるけどさ、キルラキルですよ。キルラキル。これはね、ぜひ見てほしいアニメなんですけど、ちょっと前にというかですね、まあもう結構前になのかもしれないけど、天元突破グレンラガンというアニメがありまして、それはですね、非常に面白いアニメで、まあ、これ、グレンラガンのネタバレしてもしょうがないですけど、まあ、熱い熱いスーパーロボット系のロボットアニメだったんだけど、演出は早いし面白いし、話の展開も早いし、ね、すごい面白かったんですよ。大好きで。主題歌、しょこたんとこだったんですね。うん。で、そこのアニメ制作会社、ガイナックスだったんですけど、そのガイナックスのメンバーが、好き勝手やりたいからっていう理由でいいの？合ってんの？わかんないけど、そういう理由で抜けて、新しくトリガーっていう会社を作ったんですよ。そのトリガーっていう制作会社が今、作ってる、テレビアニメーション、テレビ放送アニメーションとしては、最初の作品になるのかな、がキルラキルになります。他にね、短編も作られてて、それもすごい面白いんですけど、まあそれはとりあえず今回置いといて、キルラキルがね、そのね、グレンラガンをもし見てハマった方はね、絶対楽しいっていう感じの、非常に面白いアニメになってます。なんだろうな、炎の転校生と、あとピョン吉と、あとなんだろうな、プリキュアを足したみたいな感じのアニメなんですよ。 プリキュアは違うんじゃねと思ったリスナーの方ね、冷静に考えてほしいんですけど、あのキルラキルの主人公はまあもろもろあるんですけど、あのネタバレはまあまあしたってあの話変わんないけどね、あの黒系の衣装になるんですよ。黒系のすごいあの強い服を着ると強くなる設定があって、強い服にで変身するみたいな感じになるんですよね。ちょっと地上的な変身をしてあの戦うんですけど、その敵側がね白なんですよね。黒と白ですよ、女の子でね。女の子で黒と白といえばね、やっぱり二人はプリキュアじゃないですか。だから二人はボドラキル、てってってってってれれれれれれってってってってってれれれれれれってってってってってってってってってってっていう始まり方をするゲームポッドキャストがあってもいいんじゃないかなと思ったわけですよ。今後ね。いいよ、あったよ。そんななんか悲しそうな目で見るぐらいだったら、俺が一人でボドラキルって言ってなんかやるよ。なんか灰色の脳細胞パワーダインゲームズのないんですみたいなこと言うよ、一人で。立ち切りバサミじゃなくて、なんだろうね、彼は肩立ちバサミか、噛んじゃった。肩立ちバサミか。そうじゃなくて、なんか放送立ち切りバサミみたいなの持って、カシャンカシャンって、なんだっけ、すげえ昔の怖いホラーゲームあったじゃん。カシャンカシャンって、ハサミ音が追っかけてくるんです。あんな感じになるよ、俺。肩立ちバサミだと片っぽしかないから、カシャンカシャン言わないから、静かだから気づかないで、相手殺せちゃうよね。まあいいよ、そんな細かい設定のすり合わせは。いいけど、もう、キルラキルが面白いんですよ。話を戻すとね、キルラキルが面白くて、ぜひね見てほしいですね。でも今期はあとなんだろうな、まあいろいろ見てるんですよ。なんだかんだでアニメ大好きでいっぱい見てるんですけど、まあ一押しはキルラキルかな。あとね、なんだっけ、ミスモノクロームかな。っていうすごい短編、短い15分ぐらいのアニメなんですけど、ちょっとごめんなさい、多分ね、ミスモノクロームってね、なんか、アニメ企画としてパッて出てきたんじゃなくて、元ネタがなんかあるんだ、あれ、きっと。だからちょっとわかんないで言ってるんで、非常に、すいません、その本当の、なんだろうな、俺今すごい、俺の今の気持ちわかる？わかんねえと思うけど、すごい、もし、リスナーの中にすごいてっちゃんがいるのに、新幹線の小玉と光の差を語り始めてるみたいなさ、すげえリスキーな感じが今したんだ。ミスモノクロームの話を振った時に。だからすいません、本当にすいません。ミスモノクロームの来歴を知ってる方に対しては本当に申し訳ない気持ちでいっぱいなんですが、ミスモノクロームっていうアニメがちょっと面白いです。ね、なんだろう。制作側もね、確信犯なんじゃないかなと思うんですけど、ファイアーボールっていう 3D、ポリゴン系の立体系のアニメーションがあったんですよ。ディズニージャパンが作った、アニメーション短編で、短編つってもすげえ短いのを何回も何回もやって一つのシリーズ、ファイアーボールっていうのと、もう一回、もうファイアーボールのセカンドシーズンみたいなのと2回やったんですけど、あれとね、同じような、すごい短い時間、で、シュールなアニメーション。で、主人公が、アンドロイドっていう設定。で、ちょっと、まあ、喋り方も、ボーカロイドっぽいというか、まあ、そんな感じになっていて、まあ、ゲレヒトニス役がいないのがちょっと気になるんですけどね。まあ、ファイアーボールで言うと。じゃあ、ルンバのルンちゃんぐらいしかいないんですけど、まあ、そんな感じでね、ちょっと面白いです。ちょっとね、この話を、あまり誰にもしてないんですけど、ミスモノクロームちょっと面白いんでね、ぜひぜひ、気になった方はね、ちょっとチェックしてもらえればなと思います。そのぐらいかな、アニメの話は今。あとね、まあ、結構見てはいるんですけどね。まあまあ、なんか、また面白い、これ見てたけど面白いな、みたいなのあったらまた、お伝えしたいかなと思います。あと最近見てるもんはね、あれですわ。もう今、放送してる番組になるんで、この話するのもちょっと心苦しいんですけど、ちょっと前に、今やってるのは、黒コーチっていうドラマがやってて、で、黒コーチってドラマの放送を盛り上げるためにだと思うんですけど、 主人公が永瀬さんですよね。トキオの永瀬さんなんで、同じくトキオの永瀬さんが主役をやっていたタイガー&ドラゴンっていう、ドラマの再放送したんですよ、ちょっと前に。で、タイガー&ドラゴン僕大好きだったんで、それの録画をしてたやつを今見てたりしましたね。やっと全部見終わりました。最終回も見ました。いや、面白いっすわ、タイガー&ドラゴン。本当にこれは見てほしい感じのドラマでしたね。半沢直樹もすごい楽しかったんですけど、半沢直樹はさ、なんだろうな、楽しさのベクトルで言ったらホラーじゃん、あれ。俺今急にわけわかんないこと言うんですけど、ホラーだと思うんですよ。半沢直樹もうやられるわ、もうやられる、もうダメ、もうダメ、もうこれでもう、あの扉開いたらもう証拠見つかっちゃって、もうダメだわ、半沢直樹は大丈夫だったみたいなさ、そんな感じなんですよね、半沢直樹って。ずっとこの、いい感じにこうね、ピンチピンチピンチピンチ逆転、ピンチピンチピンチピンチピンチピン逆転みたいなさ、今最後ピンチじゃなくてピンコって言おうとしましたけど、逆転していく感じの、今わざわざ言う意味は何？わかんないけど、作りなんで、まあ本当にいいですよ。エンターテインメントとして楽しいんですけど、そうじゃなくてね、タイガー&ドラゴンはね、すごいね、落語の講座の話をしながら、落語の講座の古典、いわゆる時そばは出てもらったけど、時そば出てきたっけとか、あと、まあ、そういう古典のタイトルの話をやりながら、それと同じ現代の話をやるっていうスタイルがすごい面白くって。あとなんだろうな。物語自体がやっぱ面白いですよね。監督自体が、あれですよ。宮藤官九郎くんくんなんですよ。アマちゃんの人ですね。もしくは、木更津キャッツアイとかね、の人ですね。うん。今、謝罪の王様の監督もそうですよね。あの人なんで、僕あの人すごい好きで、木更津キャッツアイがもうバカみたいに面白かったんで、その勢いでタイガー&ドラゴンもすごい好きなんですけど、タイガー&ドラゴン面白いんで、落語のね、喋り方みたいのも、今すっごいタイガー&ドラゴン見終わった直後だから、ちょっとね、落語っぽく喋ったり、もうしたくなっちゃうような、まあできないですけど、ちょっと変な癖が映ってくるぐらいの、熱中度でね、見てましたけどね。それは楽しかったですね。多分ね、あの人は話の裏と表で話が展開させるのが得意なんだと思うんですよね。木更津キャッツアイっていうもう結構前ですけど、やってたドラマは、ドラマの中に表と裏っていうのがあるんですよ。最初表で始まるんですよ。1階の表みたいな。野球みたいなね。でドラマが始まって終わるんですけど、なんかね、微妙に話が食い違ってるとか、例えばなんか途中で物がなくなったんだけど、途中でなんか落っこってるの見つけて、それで解決したみたいな話、なんかね、なんか、うん、みたいな感じで終わることがあるんですけど、ドラマ一つの中に表が終わった後、裏っていうのが始まるんですよ。エロくないですよ。エロくない意味の裏ですよ。その期待した人ダメですよ、今ね。ダメですけど、ちょっと僕も期待しちゃいましたけど、初めて見た時に、裏何始まるんだと思いましたけど、裏って言って、表のストーリーの裏で起きている物事を別のキャラクターの視点で描くみたいなのをやってたんですよ、木更津キャッツアイでは。それがね、また面白かったんだ。うん。で、タイガー&ドラゴンでも、やっぱり主人公、の視点で物語が走りながら、表の物語として落語の古典の話を紹介して、その落語の古典を現代解釈したものが最後物語のお尻解決編として出てくるっていう、その構造がね、すげえ面白い。あと落語って面白いなと思うね。まあそういう意図はあるんだと思うんですけど、いやー、だからね、ちょっと、まあ、最近の話、ゲームマーケット話した後で、最近の話でズーム引っ張っちゃいましたけど、 まあ、こんな感じですかねってとこでした。なんでね、いきなり尻切りトンボ的に終わりますけども、あの長いことすみません、お耳をお貸しいただきましてありがとうございます。45分ぐらいもまた今日もね喋っちゃいましたということで、一応このバカナインラジオ、いつもはあの真面目なね前半のそのドラゴンズストーンの話がない感じでやってますけども、やっております。一応公式のツイッターがあります。ツイッターアカウントが power_nine ですね。パワーナイン、9は、アンダーバーの nine で、数字の9じゃないです。nine でやっております。ということで、フォローしていただければ、ラジオの更新情報やら、うちのサークルの更新情報やら、何やら届きますんで、よろしくお願いしますよ、というところでした。で、次回なんですが、ゲームマーケットが月曜祝日なんですよね、確か。なんで、一応その前に、こう10月末が来ますんで、調子率調査月間がね、終わりますんで、調子率調査月間が終わったよ。で、最終的には何人だったよと。で、僕のお風呂のね、フレスコ当たったのは誰だよっていう回をやりたいかなと思ってますんで、来週、なんとかね、放送したいと思ってます。来週放送するか、ゲームマーケットの追い込みで全くやれないか、ってとこなんですけど、まあ、なんとかやりたいなと思ってますよというところですね。はい、じゃあ、今回1週間かな、ね、1週間、楽しくお過ごしくださいませということで、お相手はパワーナインゲームズのラジオ担当ナインでしたということで、では